インタビューのコーナーです。本日のゲストは、関根健二さんです。関根健二さんは、新谷アニメ教室子どもの部の、講師を務めていらっしゃいます。今日は、1月の20日から2月の27日まででしたかね。
23日
まで、ニュージーランド、周りの言葉ではアオテアロアというふうに呼んでますが、そちらの方へ研修に行ってましたので、ちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。キオラ。
キオラって言って
る。関根健二です。
はい。それではまず一つ目の、質問といいますか、内容なんですけども、このアオテアロアアイヌモシリ交流プログラムへ参加しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。教えてください。
はい。そうですね。話を聞いてすごい興味あったんですけど、1ヶ月ですからね、無理かなとは思ってたんですけど、家族と相談してですね、娘が今中学校1年生になるんですけど、娘にとってもすごいいい経験になるかなと思って、思い切って仕事も休ませてもらってですね、娘も学校を休みにしてもらって、参加しました。
確かこの交流プログラムに参加されたのは7名だったですよね。
はい。
その7名のうち、関根さんご一家3人。
そうです。
関根健二さんと奥さんの、
マキと。
マキさんと娘さんのマヤちゃんと3人。はい。で、その他の4人の方っていうのはどういうメンバーですか？
ですね、今、トカチの方でハプネ会とかやってる、はい、歌えさんですね。歌えさん、
はい、
江原歌えさんと、はい、あとは札幌で活動している、木幡博文君、あと、相沢圭君っていう、アイヌアートプロジェクトとかいった方ですね。であとは今関東の方に住んでる、直子ちゃん、
はい、
あれすいません、直子ちゃんですね。がメンバーですかね。
なるほど。この7人のメンバーで、参加されたわけですけども。
あけみさんもかな。
あ、そうか、あけみさん、そうですね。
島田あけみさんね。竹下直子ちゃん。
なるほど。はい。東京で住んでる人もいれば、清水町に住んでる人もいれば、この平谷に住んでる人もいるわけですから、
はい、
そこの人もいるんですけど、
はい、
そういう他の地域の人たちがまとまっていくっていうのはどんな感じでしたか？
初めに9月にこう合宿見たのを新潟に入れしてまして、それである程度はこう分かってたんですけど、そうですね、やっぱり行くからにはアイヌのこう踊りなり歌なりをね、披露する機会とかはあったんですけど、そういうのもやっぱりみんな地域が違うので一生懸命合わせたりとかね、行ってからも合わせて練習する夜とか作ったりして、でも基本的にずっと最後まで仲良くできたと思います。
それは良かったですね。
はい
はい。それでは、5週間という長い、期間だったんですけども、この交流プログラムの概要を教えていただけますか？
はい。5週間待って、ほんといろんなとこに、連れて行ってもらえたんですけど、まず大きくは、あれですね、マオリ島っていう、政党があって、はい、そこの方たちのサポートと、
はい、
アオテアロア大学っていう大学組織があって、それもこう、ニュージーランド中にあるんですけど、そこのサポートとかが大きくて、
はい、
まずですね、ここから、千歳から関空に飛んで、そこからオークランドという一番大きな町に行って、
なるほど、
それが北島の、北の方なんですけど、そこからさらにその北島の一番南にあるウェイリントンという今度は首都ですね、首都まで行って、そこからはバス移動という感じになります。
なるほど。
はい。そうですね、言っていくと1周目がまずウェイリントンで、その次オタキっていうところらしいんですね。そこはもう大学のキャンパスで、そこで宿泊施設とかもあって、どういうふうに言語を復活したかとか、そういう話を教えてもらいながらそういうところで泊まり、でその次の日も違う大学の施設に泊まったりとか、本当にね一日一日泊まるとこ今日はどこなんだろうって分かんないぐらい移動もあったんですけど、連泊って言えば 3泊とか4泊とか、で1周目 のハイライトはそのラタナタイっていうのがあるんですよね、キリスト教 のお祭りなんですけど、 日本人とかも明治時代こう関係あったりした人らしくて、でそれが盛大にされているもので、それにあのアイヌ民族として参加したのは初めてだった。
ああ、なるほど。
で、まあ2週目に行ったのが、あの、タラナキっていう地方の、そこはですね、富士山みたいな、あの、綺麗な山があるところなんですけ ど、そこのカリハカってところで、あの、ルアキレさんっていう方から、あの、テアタランギ法っていう、あの、マオリ語の学習法ですね。それを、あの、教わりました。
なるほど。
それを何日間かね、3日4日ずっと教わってました。で、3週目を言ってないですね。3週目が、次はですね、あの、オークランド。ずっとまたこう、バスで登ってきて、
はい、
オークランドっていう一番大きな町の近くにある、マヌカウキャンパスっていうところですね。アオツエアロア大学マヌカウキャンパス。に滞在しながら、
はい、
そこで1週間ぐらいいたんですかね。その間にいろんな施設ですね、周りの人たちがやっているオーガニック農園とか、何ですかね、あのゴミ処理場とか、いろんなところをそこを拠点にあの見学させてもらったりして、いました。あとそうですね、あの王様のマライっていう王様、マオリ王っていう方がいるんですね。あのその方の住んでるあたりも見学して来たりしました。
なるほど。
で、あと4週目ですね。4週目が、すいません、3週目にね、それからあの北の方に行って、ワイタンギっていうところがあるんですよね。
ああ、そのワイタンギ条約
が。条約が交わされたっていうところで、そこのその条約が交わされた日の前後して、こう、大きな祭りがあるんですよね、マオリの。
なるほど。
で、まあ、言うなればこう昔の船に乗ってこう、畜産家的なんですけど、もっと向こうはその海の船で100人ぐらいも乗れるような船で、でそれに乗せてもらってですね、あのただ乗るだけじゃなくて、なんていうんですかね、すごいもうあのブートキャンプなんですよね。鬼教官がいて、
あの
練習からあの激しいんですよね。でちょっとこうオールがおまたいだとか言ったら、もう
覚えちゃう、
あの腕立てで使えて、で、なんかちょっと違う行動したら、こらっていうね、怒られて。僕はあの、50回ぐらい腕立って。
ひどい
ぞ。みんなこう、炎天下の中、あの上半身裸でね、何時間も、あの、練習までさせられて、それから、あの、船に2、3時間乗ってとかね。
それは男性だけですか？
ね、男性は男性の船に乗るんですよね。で、女性は女性の船がある感じです。
で、その訓練は一緒。
訓練は大体一緒ですね。別になってです。で、あの、いろんな地方から自分のところの、あの、船をね、ワカって言うんですけど、それを、あの、持ってきて、トレーラーで引っ張ってくるか、あるいは、あの、海でこっこいでくる地域もあるらしいんですけど、で、みんなでこう、共演するっていうかね、そういう大きな祭りがありまして、それに参加させてもらってました。
なるほど、はい。
すいません。で、まだ3週目なんですけど、で、4週目はですね、次は、オークランドより まださらにちょっと南にも行ったハミルトンという町がありまして、これが、3番目、4番目に大きな町と言いますかね。それでも4番目でも6万人とかそれぐらいしかあの人口はないんですけど、その近くのキャンパスに滞在して、そこからそこを拠点として、今度はですね、なんていうのかな、こう、コンサートですね、あの、ライジングさんみたいなというか、あの、頭ではやらないんですけど、そういうのをこう、マウリの人を主体でやってて、そういうのを見学したりとか、そういうことをしました。これが4週目ですよね。で、5週目、最後ら辺の週になると、次はロトルアっていう、あの、内陸にあるところなんですけど、湖とかあって、綺麗なところで、そこはですね、温泉とかもあって、こう、なんていうと、ボッケもいっぱいあるんですよね。こう、登り口とか、こう、赤みたいな感じのとこなんですけど。で、そこがね、割と、あの、周りの観光の一大施設みたいになってて、そこの博物館を見学したり、あとは、テマタティニという、あの、墓ってあるんですよね。あの、なんていうんですか、あの、戦いの踊りみたいな、あの、ベロ出したりとかね、目を向き出したりとか。あれの、あの、全国大会みたいなのが、もうすごい規模なんですよね。それも、あの、なんていうか、まあ、言いなれば、あの、よさこいみたいなのですね。あの、すごいステージを、あの、ラグビー場に作って、それの見学とかもしてきました。まあ、あの、まだいろいろあるんですけど、一応、概略としてはこんな感じで、
はい。ありがとうございます。まあ、あの、ラジオを聴いているリスナーの皆さんもですね、
はい、
ニュージーランド行ったことない人もいると思うんですよ。
はい、
私も行ったことないんですけども、まあ、大体地図見るとなんか大きい島が2つあるんですけど、はい、その位置関係と、その実際行ったところを 簡単にちょっと教えていただけますかね。
はい、ですね、縦に、まあ、地図で見ると縦に2つ島が並んでまして、
はい、
場所的にはオーストラリアよりさらにこう東の方に行くんですよね。で、日付変更線の一番、うん、こっち側というか、日本と同じ日付の方、
うん、
一番こう、朝が早い日っていうんですかね。
なるほど。
日付が変わるのが早いところら辺だと思うんですけど、の、僕たちが行ったのは北島だけですね。で、南と北、本当に、バスで移動したらどれぐらいですかね、1日以上かかる、本当に大きな島です。北海道よりは大きいですね。うん、本州よりは、小さいらしいですけど、うんうんうん、で、その大きな島の、北島だけ行きまして、で、北島で、北に行けば暖かいと、なんかね、こっちと感覚が違うんでね、おかしな気分になるんですけど、北に行くほど、一番北の、それこそワイタンギに行けばもう、亜熱帯な感じですよね。こう、植物とかはもう。
なるほど。北半球と南半球の違いってことですよね。
はい、そうですね。こう、とにかく日差しがきついんですよね。で、気温はね、そんなに上がらない。30度にもね、20度ちょっととかなんですけど、なんせ紫外線が、南極に近いっていうことで、日本の7倍、8倍とかあるということで、もう、日向に出たら痛いんですよね。で、いつもこう、サンスクリーンの、クリーム塗ったりしてますけど、それでも割と日焼けしたぐらい。
は
い、で、まあ、その日がきついですね。で、日陰に行けば寒いしっていうね、ちょうどいいところがあんまりない。
じゃあ、あれですか、サングラスはやっぱり必需品ですか？
僕はしなかったですけど、みんなほとんどしてますね。はい。
なるほどね。
はい。
はい、わかりました。で、あと次の質問なんですけども、
はい。
この、まあ、5週間という長い研修の中で一番印象に残った出来事は何だったでしょうか？
そうですね、今考えれば、初めの方にですね、1週目の、3日目や4日目ぐらいで、そうですね、パーマストーンというところの、そこも大学 の、 キャンパスなんですけど、そこの マライというところに、マライというのはその集会所なんですね。マウリの集会所で、そこはまあ大学の中に作った集会所なんですけど、でそこでこう受け入れの歓迎の儀式とかしてもらって、その後こう本儀っていうですね、みんなこう鼻と鼻を合わせる挨拶をして、それ終わったらそれこそ集会所にみんな雑魚寝なんですよね。で僕たちだけじゃなくて、その受け入れの人たちもそこで泊まってくれている。で、そのマライの中は、こう、テレビもなければ、うん、まあ、アルコールも禁止で、で、まあ、ギター持ってきて、こう、歌ったりとかそういうのはあるんですけど、うん、なんかこう、みんな語り合う場みたいな感じになってるんですよね。で、そこで、なんていうんですかね、こう、マオリの人たちに、勇気づけられたっていうか、こう、アイヌならこう、アイヌ語を話せて当たり前じゃないかとか、頑張るべきだとかね、すごい、まあ、マオリ語の復興っていうのは進んでるんですよね。
うんうんうん、
で、みんなその、民族意識が高くて、
うん、
そうですね、一生懸命マオリ語も習得しようとしていると、うんうんうん、大人になってもそうやって大学に来て習おうとする人がいっぱいいるんですよね、
うんうん、
で、マオリだあアイヌだったらアイヌたちも頑張れよっていうですね、すごいこう、慰められたというか励まされたという、それがもう涙も止まらないみたいなね、なんだかまあ感動しましたね。そういうことが一番印象に残ってます。
うん、そのマライという建物ってどれぐらいの大きさなんですか？
はい、それもですね、場所によってね、その地域によって、いろいろなんですよね。
その大学の中にあったやつ
は？大学にあったやつは、そうですね、まあ、学校の体育館よりは小さいと思います。クラス2つ分とかですかね。
じゃあ結構大きいですね。
そうですね。
その雑魚寝するってのは何人ぐらいで泊まるんですか？100人とか200人？
そこは、30人、40人とかですかね、また一つずついて、そんな感じだと思います。
うん、
で、僕たちはその、シラフとか持っていったんで、
うん、
マットとあの布団カバーとかですね、うん、シーツを借りて、
うん、
で、あとはシラフ持っていったやつを出して、そこで寝るっていうのが、うん、ほとんどですね。で、それで1日のところもあれば、2日とかのところもあるし、
うん、
で、終わって、出発するってなったら、お別れの儀式もあるんですよね、いつも。で、それを終わって、
うん、
新しいところでは必ず、歓迎の儀式をまたしてもらえると、そういう旅でした。
はい。 それでは次のちょっと質問なんですけども、健二さんはですね、地元でアイヌ教室子どもの部でですねアイヌ語を教えていますが、言語を教えるノウハウを学ぶことはできましたか？
はい、それはですね、あのプログラムにも組んでもらってまして、その大体2週メインにやったんですけど、そのタラナキって地方の、はい、マラエで、テアタランギホっていうのがありまして、
はい、
それはですね、どういうのかというと、まあ、基本的にはこう、大人にすごい効果があるらしいんですけど、教える中でこう、一切、まあ、僕たちなら日本語を使わないんですね。こう、アイヌ語だけでやると。で、こう、ただここにあるものの色を見て、こう、あ、これクンネ、クンネって言って、他のもんクンネって言って、それだけでこう、覚えてもらうというかね、そういう方なんですね。だから
今、
ク
ンネザラ黒ですよね、アイヌはね。
で、これで、レタラキ
って。まあ、白ですね。
で、それの違いを気づいてもらって、で、それの積み重ねなんですよね。そのメソッドは、方法は。で、そうですね、考え方としてはもう、初めからこう、流暢な、アイヌ語和声なんだと、みんな、生徒たちも。ただ、ボキャブラリーが、語彙が少ないだけなんですって、そういう考え方で、ちょっとずつ、増やしていくと。
なるほど。
で、そうですね、やっぱりね、こう、教わる側も教える側も、本当にこう、一生懸命、絶対にこう、習得するぞっていう、意識が必要だなとは思ったんですけど、もしそれで続ければ、本当に2年ぐらいではある程度、結構喋れるようになるんだとかね、そういう話を聞いてきました。
ああ、なるほど。これ、心強いですね、
そうですね、ぜひ試してみたいと思ってるんですけどね。
実際ね、はい、子供たちが教える、そういう機会あるわけだから。
そうですね。
はい、そういう方法で教えるってことも、はい、できますね。
そうですね。あと、それでなくてもね、割となんていうんですかね、レクリエーション的にっていうかね、みんなギターを使ったりとかね、フォークギターみたいなのを使って、周り語の歌を歌ったりとか、あと、授業の途中でもこう、遊びを入れたりするんですよね、ゲーム的なね、周り語を織り込んだりとか。そういうのもアイヌ語で活用してみたいというかね、試してみたいことをたくさん習ってきました。
あ、なるほど。はい。それでは次の質問なんですけども、この交流プログラムは2014年以降も実施される予定ですが、はい、アイヌ民族のどういう人たちが受ければ効果が期待できると思いますか？
そうですね、やっぱりですね、一生懸命な方っていうかね、一生懸命な方で、まあできればやっぱり若い人がね、やって、今からいろいろ、自分も勉強して、周りの人も巻き込んでっていうかね、そういうふうにできれば、やっぱりね、方法とかっていうのも習ったんですけど、こう、意識ですかね、こう、周りの人たちの、周りとして生きることの、誇りとかね、そういうのをすごい見せつけられたって言いますかね。そういう気がします。もちろん、交流プログラムですからね、そういう意識の高い人ばっかりあったっていうこともあると思うんですけど、周りならこう、周り語を喋れなきゃダメじゃないかっていうね。だから、割とね、もう会った人はみんな、喋れなきゃ格好悪いっていうか、そういう意識があるんですよね。で、今現在でもこう、周りの人口の4分の1は、流暢に喋れるという状況になっているらしいですよね。
でもニュージーランドの中でそのマオリが占める割合ってどのぐらい
は大きいみたいですね。15% 以上はあると思う。
15% のうちの4分の1はマオリ語を話
す。で、今、公用語ですからね。まあ、役場の書類とかも全部マオリ語ででも出てるという感じになってて。
あと、テレビ局とかもあります
ね。あります。あ、そういうとこもね、何週目かちょっとわかんないですけど、ちゃんと見学させてもらってね。
やっぱり、マオリ語でニュースを流して。
そうですね。マオリ語であったり。まあ、2チャンネルありまして、1つは完全にマオリ語だけで、1つは50% ぐらいですね。
で、その1つの100% マオリ語だけのっていうのは24時間やってるんですか？それとも夜中は休むのか
な？ちょっとわかんないですね。すいません。夜中はわかんない。でもね、なんていうんですかね、セサミストリート的なね、やっぱ子供向けのやつとかもあって。
マオリ語普及のためのやつやってる。
そうですね。それはやっぱり絶大な効果はあるらしいですね。はい。で、まあ、周りじゃない人も結構見ると。周りチャンネル。
じゃあ、それで覚えるわけでした
ね。はい、そうですね。
はい。それでは、最後の質問になりますけれども、 最後にですね、このプログラムに対する感想を聞かせてください。まあ、今までの質問とダブってもあのいいんですけど、はい、答えとダブってもいいんですけども。
はい、そうですね。まずそうですね、たくさんの方にこうあの、サポートしていただいて、あの寄付とかもいただいて、日本の方も、ニュージーランドの方、あとね、世界中の方からね、寄付とかしていただいて実現しまして、本当に感謝しております。僕はですね、すごいあの刺激的でしたし、あの、もっともっと頑張ろうっていう気持ちになりましたし、そうですね、あの、これからもこういうことを続けれればいいですし、あの、やっぱりね、あの、向こうでホストしてくれた方たちにも、こう、次はアクションをしなさいっていうかね、あの、行動に移して なんかしなきゃっていう、こう、プレッシャーもあるんですよね。
なるほど。
で、あの、できることを、あの、少しずつでもね、あの、実現していきたいと思ってます。アイヌ語を普及する、あの、お役に立ちたいと思ってます。
はい、本日のお客様は、平取町二豚にアイヌ教室、子供の部の講師を務めております、関根健二さんでした。本日はどうもありがとうございました。
はい、いや、偉い、きれい。